ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビ大統領コロナの最中にある中小企業向けに20ルピアを配る準備ができている。外相コフィル19の取り扱いにおける世界的なリーダーシップの証拠。それでは最初のニュースです。ジョコビドル大統領は最大2兆ルピアの経済刺激策を零細中小企業に提供します。その目的はコフィル19パンデミックによる経済的圧力の中で小規模企業家の購買力を維持することです。これは3月26日木曜日ジャカルタでの公式セミで立てますとき協同組合および中小企業大臣が語ったものです。彼によるとインセンティブはインドネシアの約6400万の中小企業部門に達するために支払われました。テテン大臣は刺激は協同組合と中小企業省によって議論されているいくつかのプログラムで与えられるであろうと言いました。その一つはマイクロビジネスごとに300万ルピアの直接現金支援を提供しています。ラトノ・マルスリ外相は木曜日にコフィル19について議論した G20 臨時サミットは危機への対処における世界的なリーダーシップの証拠であると述べました。これは木曜日の夜、西ジャワのボコル大統領宮殿からバサルな方法で G20 臨時サミットにジョコビドル大統領が参加するために渡航した後、ラトマルスリ外相が語ったものです。ラトマルスリ外相はボコル宮殿からのビデオを介した記者会見で、今回の G20 サミットで得られた主なメッセージは、パンデミックが国民全体に相互関係と静寂性を思い出させるというものでした。連帯協力相乗効果は首脳会談での指導者たちのすべての発言から付随しているように見えます。ラトマルスリ外相によると人間の生命を守るための国家元首と代表首長からの高い決意が見えるということです。また信頼を回復し、金融の安定と成長を維持するための取り組みについても見えます。最高会計検査庁または BPK は医療と同様、コフィル19拡大の影響を克服されるために、中小企業に社会保障と経済的インセンティブを提供するための国家予算の再配分する政府の計画をフルサポートしています。BPK のアグンフォルマン・サンポルナ町長は木曜日ジャカルタでの声明で BPK の資料法は現在のパンデミック下での予算の移行に関する決定権の完全に政府に任せると語りました。アグン町長は財政赤字の拡大が見込まれる予算の再配分は法律の代わりに政府規制を発出することを含め新たな法的根拠を用いて行うことができると述べました。開示投資調整所はインドネシア民間電力生産者協会と協力してインドネシアでのコフィル19感染の制御と処理のために中国からの40トンの医療機の寄付を調整しました。 タイ自動車調整大臣であるジョディ・マハルディのスポークスパーソンは、パク・ユビ・ジャカルタの正面声明で、イリョッキーの支援は、ニコニカンの良好な関係の証拠であり、カフィル受給の旅行の対する懸念の形でもあり、今日の世界のすべての国にとって課題となっています。インドネシアに投資している中国のいくつかの企業は、カフィル受給の旅行を処理及び制御するプロセスを支援するために、医療機器を提供するイニシアチブを取りました。支援はカフィル受給テストキット、N95 マスク、サジカルマスク及び衣服、メガネ、手袋などの個人用報告で構成されました。世界保健機関または WHO は2万件を超える中国以外の新型コロナウイルスコフィル受給パンデミックの影響が最も大きい6カ国を挙げました。6カ国にはイタリア、米国、スペイン、ドイツ、イラン、フランスが含まれます。WHO 事務局長のテドロス・アダム・ゲブレイエスは、確認された書類数は中国国外で331,619件に増加し、そのうちほぼ24万件が6カ国から報告されてと説明しました。テドロス局長は3月26日木曜日、新華通信社が引用したように、パンデミックは健康だけでなく多くの命を奪い続け、多くの犠牲者を出し続けています。ロイター通信社は、韓国疾病予防管理センターは、3月26日木曜日に韓国で発生したコロナウイルスコフィル直球の104の新しい書類を報告しました。これにより、感染した人は合計9,241人になり、コフィル直球ウイルスのパンデミックによる死亡者数は131人に増加しました。ニュージーランドは3月26日木曜日に1ヶ月間の地域的な隔離または封鎖を開始しました。政府は住民が自宅に泊まるか、または刑務所に入れられるような大きな罰金を課されると警告しました。オークランドとウェリントンの市内中心部の高速道路駅、町の通りは木曜日の朝静かでした。人々は屋内に留まっており、オフィスとショッピングセンターが閉まっています。ニュージーランドのマイク・ブッシュ警察長は、まだルールを破る人がいると語りました。彼らはまた深刻な結果に直面することになるでしょう。政府は重要なサービスを提供する市民が働き続けることを許可しています。しかし、学校、オフィス、レストラン、バー、礼拝所、遊び場でさえ前例のない地域隔離の一部として閉鎖されています。ヤシンダ・アダン首相は、コフィル受給症例の数が50件に急増する対応として、その前日に国家緊急事態を宣言しました。この50件の追加により、合計205症例になりました。最後は、イギリスのボリス・ジョンソン首相は、コフィル受給ウイルスとの戦いを支える国的医療サービスに、ボランティアとして登録した人が40万5000人になったと語りました。現在コフィル受給によるイギリス全体の死亡者数は465人で、過去24時間で28人増加しています。マット・ハンコック保健事務局は3月26日木曜日、アナドルエージェンシーが報告したように、募集されたのはコフィル受給との戦いに国を助けるための健康な人々でした。彼らは自分の健康を自身で守ることのできない人たちへ薬を配達することにより援助することができます。イギリスはコロナウイルス緊急事態に関する法律を制定し、議会で可決され、王国によって承認され、それが法律となりました。法律は大規模な集会の禁止やウイルスに感染された人々の隔離の 強制の権限を与えます。リスナーの皆さん、ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界的な危機と健康の危機についてお伝えします。 COVID-19 のパンデミックにより、この新しいコロナウイルスの配布に対処している国はほとんどありません。常に最前線にいる人々は、自分の時間、エネルギー、心、さらには命を危険にさらすことに一生懸命に取り組んでいます。つまり医療スタッフです。彼らは救急隊になっただけでなく、犠牲者にもなりました。各国はそれぞれの医療関係者の英雄的行動に関するドキュメンタリーストーリーを奉還しています。一般的には健康保護具を入手することが困難なため、COVID-19 ウイルスに感染することになりますが、この COVID-19 攻撃に対して誠に準備されている国はありません。医療援助の不足による医療スタッフの準備不足は、転倒し続ける犠牲者の数を追い求めています。強制化を席巻している多重危機の状況では、 WHO などの健康問題を扱う国際機関に大きな期待が寄せられています。すると、医療従事者の利用可能性に関する規定書の重要性に関して、彼らがより注意を払い、特別な措置を講じることが望まれます。特に今のような世界的な危機の除去で、そうでない場合、COVID-19 ウイルス攻撃の後、これらの国は別の断面的な危機に入れます。今日のコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はスハルト大統領はインドネシアの2代目大統領として就任されたことから始めます。1968年3月27日にインドネシアは正式に新しい大統領としてスハルトを就任しました。以前、1967年3月22日にスハルトは暫定人民協議会の特別会議を通じて、インドネシアの大統領代行に任命されました。この任命は、1967年2月17日に、ナワクサラというスカルノ大統領の責任説明スピーチが、暫定人民協議会によって拒否された後、行われました。スハルト大統領は暫定人民協議会のメンバーの固定的な支持を得た後、権力に上がりました。この出来事は、旧秩序時代の終わりと新秩序時代の始まりとして示しました。 次は1736便のパンアム飛行機が4805便の KLM の飛行機との飛行機事故についてです。1977年3月27日にカナリア諸島のロスロデオ空港での2つのジャンボジェット機の衝突は世界の航空史上最悪の災害となりました。合計580人の乗客と乗組員がこの衝突で亡くなりました。衝突した2台のボーイング747機はこの空港にあるはずではありません。1736便のパンアム飛行機と4805便の KLM 飛行機はスペインのグランカナリア空港という目的地で爆弾の爆発があるためロスロデオ空港に切り替えました。最後はシトギントン堤防が壊れたことについてです。シトギントンは1932年から1933年の間に建設された小さな人工湖です。この人工湖はバンタン州の南タングラン市の東チプタ県に位置しています。これはもともと灌漑水路のために使いました。独立した後、水路は観光保護調水域になるためにその機能を変えました。2009年3月27日に30メートルの幅と6メートルの高さを持つシトギントン堤防は昨日降り続いた大雨のためにもはや水の流れに耐えることができなかったので壊れました。約210万立方メートルの水が堤防の下にある集落を襲い99人が亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Aku bermimpi. sekedar harapku.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は景気後退を防ぐための9つの政策を発行することについてお伝えします。ジョコ・ウィドゥド大統領は景気後退を防ぐために中央政府と地方政府が取るべき9つの政策を発表しました。大統領はまたコビッド19パンデミックの影響を受けたコミュニティに支援を提供する方針を伝えました。ジョコ・ウィドゥド大統領は3月24日火曜日、ジャカルタのマルティカ宮殿で政府が人々の購買力を維持し、外交のリスクを減らし、そしてインドネシア中のコミュニティの経済所産性と所産性を維持するために、これを予想するために懸命に努力し続けたと語りました。9つの政策には、大統領がすべての大臣、州知事、県庁、市長に国家予算と地域予算の非優先支出計画を削減するように指示することが含まれます。また、コミュニティが感じていない不必要な会議旅行や、その他の費用の予算の削減する必要があります。中央の省庁や機関、および州、県、都市、レベルの地方支付は、カフィル受給の処理を加速するために、受点を変える活動と予算の再配分を実行する必要があります。省庁、機関、州、政府、県政府及び都市政府は、公衆衛生問題への対応に加えて、主に海藻の主要品目の在庫を確保する必要があります。レトリオはまた、COVID-19 感染を防止するための健康プロトコルを遵守しながら、現金主役型のプログラムを拡大するよう命じました。これは作業が完全な距離を維持する必要があるということです。政府は各家族が1ヶ月間合計20万ルピアを送っておることができるように、家族あたり5万ルピアの政府基本食品パッケージの受領者に追加の資金を提供します。割り当てられた予算は4兆5600億ルピアです。政府は人材の能力と質を向上させるため、雇用前過度の導入を加速し、外交の影響を受ける労働者、収入を失う日常労働者、離職率を失う小規模及び小規模企業家を予測します。政府はまた、労働者が自己負担した所得税第21兆を支払います。零細中小企業にとって、金融サービス機構または OJK は、銀行または非銀行金融協会からの融資の両方で、ビジネス目的で100億ルピア未満の信用価値を中小企業の信用緩和に提供します。ジョコ・ウィドゥド大統領はまた、国家予算の赤字制限を緩和することを望んでいると述べています。これは現在国内総生産の 3% に設定されています。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語は終わります。
Sendu, kadang ceria, tatap angku penuh celah, tiada lagi ku bermanja, berkeping hati berdu. Bagai balas singgah
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はティルトフソルという温泉をご紹介します。パシタン地域が東ジャワ州の南海岸、正確には東ジャワ州の西端に位置しています。北はポノロゴ県、東はトレングレック県、南はインド洋、西は中部ジャワのモノギリ県に隣接しています。パシタン地域は世界岸の山々、美地多くの自然の洞窟層で知られています。しかし洞窟や美地の美しさを提供する自然の魅力の中で考えた人は誰が考えたでしょうか。観光地である温泉がありまするの。ジャワイ島がそれをバニューアンと呼ぶ温水浴場はパシタン市の中心から約15キロ、移動距離は約20分です。パシタン市からティルトフソルという名前の温水浴場に向かってメインストリートのパシタンポノロゴを通過する必要があります。アルチョサリ市場の到着したら旅は北に回り、アルチョサリトリバニュアンに向かいます。このお風呂は道路の端にあるため簡単に見つけることができます。バニュアンガトは白石の丘、またはケルル山のシャーマンの下にあります。テルトフソルとして知られているバニュアンガトの卓越は、温水は体の健康のためにあります。テルトフソル温泉の施設は、滞在するために行かれることのできる別荘と、大人と子供用のいくつかのスイミングプールがあるということです。また泳ぎたい場合や釣り線を持たない場合は、地の近くの屋台で利用できる水着をレンタルできます。 保護者が泳げず、ここで水の熱を感じたいのであれば、心配する必要はありません。プロエリアには、入浴に使用できるお湯の入ったバスルームが充実あります。デルトソル温泉には4つのプールがあり、最上部にはメインプール温泉2つの大人用プール、子供用プールがあります。温度が高すぎるため、保護者はメインプールの水に入ることも、水に触れることも禁止されています。3つのプールに送られ、温度が人体の温度に一致するように冷水と混合されます。大人用プールの深さは約 1.5 メートルで、子供用プールの深さは30センチメートルです。デルトホソル温泉のスイミングプールに使ったり、入浴したりすると、木々が生い茂る緑の丘に囲まれ、山頂がける山と呼ばれる白い岩の崖に見えるため、雰囲気はより快適で涼しいものになります。ここで再生される温水には、テームスルの石灰と硫黄が含まれているため、近くや火山地域でよく見られるような強い臭いはありません。ここの風呂の水は、非常にきれいで透明であり、泳いだり、ひたすかすした後に肌にベタベタしないことが効果ですがあります。バニュアガ温泉は24時間営業しています。デルタホソド浴場の水は熱すぎないため、多くの人がそれを治療薬として使用しています。皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Meski hati ini nama cinta, aku tak rela. Kini kau telah jadi miliknya, ku jaga kesetiaan cinta. Tapi kini kau kecewakan, hatiku terluka. Feel my pain, living in my eyes, 'cause you let me down. Ku jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewa. Kau telah jadi miliknya, ku jaga kesetiaan cinta. Tapi kini kau kecewakan, hatiku terluka.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するに全て説明します。テクノロジー技業、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーはドローンベースの飛行タクシーを開発しました。フロックスはバントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの CGD フタリを囲むことができますが、1回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500、このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者、91カ国から25000人の海外からノノモンシャが参加し、約60万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で交際されています。このタクシドローンの開発を開始する前にフロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の荷数およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。またこのエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。特異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌、アップセにあります。 この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫でドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去窓回りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は BOI Indonesia、 メールは boi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。